古代の福岡を歩く。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩く。この番組は JA 福岡八女、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたします。
JA 福岡八女の直売所ヨランノの江頭です。博多あまおうの季節です。赤くて丸くて大きくてうまい。今年もいいのができました。美味しいです。八女の博多あまおう、ぜひ食べてください。
こんばんは、坂田修大です。今週は祝いの乱に戻ります。お話を再び八女の古墳に詳しい八女市の職員大塚啓二さんにお願いしました。まず527年に起こったという祝いの乱、この乱の歴史的意義についてから伺っていきます。
祝いの乱っていうのは、いろんなその研究者の方もよく言われるんですけれども、日本という国がですね、はい、できるそのターニングポイントだというふうにはよく言われています。
はい、
どういうことかと言いますと、岩井が生きていた時代というのはまだ一つ の, その国としてのまとまり、よくその国家というふうな言い方をしますが、国家としてのその体裁をまだ十分には取り切れていなかった。これがなぜかと言いますと、大和王権という一つ の, その求心性の高いあの連合体があったということは間違いはないんですが、じゃあ日本国土の全体をその統治できるだけの体制が作れていたのかというと、実はまだそうはなっていなかったということですね。はい、それはあの、九州で言えばそのつくしの君、日の君という、そのいわゆるその有力豪族というような人たちがいて、地方ですよね、地方をそういう、こう地方の豪族が支配していたという時代でもあったので、まだ一つの国家としては成り立っていなかった。
なるほど。
朝鮮半島の方は新羅とか百済という国が、どんどんその国家としての体裁をどんどん整えていく中で、日本だけが一つ置いてけぼりにされているような状態ですね。そんな中で起きたその祝いの乱 の, その、歴史的な意義というのは、結果としては祝いはその乱で、負けるわけなんですが、祝いが負けることによって、大和王権が九州の直接支配に乗り出していく。要するに原始国家ができるまず第一歩を踏み出した、中央集権国家を目指して、日本が歩み出した、そのきっかけを作ったというのが、祝いの乱の一つの大きな意義ではあるんですね。
祝いはその当時までは勝手にこう生きてたといいますかね、自分のところで、支配を強めていって、対外的な面も自分のところでやってたと。
そうですね、
九州は九州で別にやってたという状態だったんですね。
そうですね、当時中国では遼という国がありましたが、遼 の, その国王がですね、祝いとかその北部九州の豪族を独立した一つの国家権力として見ていたかっていうふうになると、おそらくそうではないだろうというふうには思ってはいるんですが、祝い自体の力っていうのはどんどん肥大化している状況でもあったの で,、であのまま例えば大和王権がその戦いを挑んでいなければ、さらにその祝いのその権力っていうふうなものは大きくなって、
力が大きくな
って、必然的にその、国家的なその体裁というふうなものが整えられていくような、そういう状況でもあったんですね。
なるほど、
なので、一つは先ほどお話しした祝いの乱で祝いが敗北することによって、原始国家の始まりというふうなものが、 形作られたというふうなところではあるんですが、もう一つこれはタラレバというのは歴史の中で話をしてはあまり良くないことではあるんですけれども、もう一つの重要性というのは、岩井がもし大和王権のその戦いというふうなものをですね退けていたら、もうほぼほぼ間違いないだろうというふうには思いますが、大和王権と手を結ぶよりは朝鮮半島と手を結んで、九州というふうなものが一つの独立した、国家のような状況に、なっていたんだろうというふうには思います。
これ、外から見ると危険な国家ですよね。
そうですね、大和王権から見ると非常に、自分たちの存在意義そのものを崩されてしまうぐらいの、大きな出来事でもあったので、大和王権としてはもう是が非でも岩井という人物を排除しないと、これから先その朝鮮半島であるだとかその中国であるだとかというふうなところからも、一目を置かれるどころか一段下げて見られるようになってしまうので。
なるほど、そうですか。
対外交流もままならないというふうな状況に、陥っていくというふうなことがもう予測できたんだと思います。
そして、その当時なかった土産の制度とかですね、いろんな制度を作っていって支配をずっとこう固めていくわけですね。究極的には律令国家の基礎に入っていくんですかね。
そうです。
そういう意味では大きな戦いじゃなかったのか、ね、ということが言えるんですね。
もう本当にその今の日本っていう一つの国ができるかできないかっていうターニングポイントにその岩井という人物が生きていて、その人物がその主導して戦いが起きるわけなんですけれども、その戦いの結果で今の日本というふうなものがあるんだというふうに言っても過言ではないかなというふうには思います。
では筑紫の君岩井について具体的にスポットを当てていきます。まず当時の岩井の勢力範囲についてから伺います。
勢力範囲というとですね、よく、例えば戦国時代だったら、武将の誰々が、掌握している土地っていうのはここからここまでとかですね、そういうのが、よくあって、もうそこは支配地域というふうに、認識されるんですけど、岩井がその活躍していた時代というのは例えばここからここまでを直接支配しているっていうふうなところはあまり明確ではないんですね。
あ、そうですか。
どちらかというと、福岡県の南部の方に、久留米市というところがありますが、久留米近辺ですか、あの辺りが、一つ政治的なもしくは軍事的なその拠点だったというふうには思われます。で、八女というところにですね、八女古墳群がありまして、その中に岩手山古墳があるんですが、基本的にはその久留米近辺、それから、古墳群がある八女近辺ですね、が、直接的な影響力を及ぼせる場所というふうには考えています。それ以外にも例えば後々出てくるとは思いますが、福岡のですね玄界灘の方に、粕谷の三宅があったというふうなことは言われていますが、そういう、かなり広いところまでですね、影響力は持っていたんですが、そこは支配領域というよりも、というよりも、協力関係にあるところとか、もしくはその面的な支配ではなくて、点でですね、拠点拠点をいろんなところに持っていて、それをこうネットワークでつないでいくような形で、北部九州に大きな影響力を及ぼしていたというふうに考えるのが、妥当かなというふうには思っています。
あ、そうですか。筑紫の国と火の国と、それからあとは豊の国、これが岩井の持ってた勢力範囲じゃないか、ということになりますが、その点はどうですか。
そうですね、日本書紀の中にもですね、豊の国、それから火の国を襲いよりてというふうな言葉が出てきますけれども、岩井の乱の時に 本当にその豊の国、今で言えば大分県、それから日の国、はい、今で言う、熊本県、まあ、佐賀県も一部あるとは思うんですが、まあ、そこにその影響力を及ぼしていたということは間違いはないと思うんです。
影響をね、
はいはい、ただそこがあのいわゆる領地化されたような支配領域だったかというと実はそうではなくて、まあ、豊の国の一部豪族、それから、まあ、日の国の一部豪族の人たちと、まあ、協力関係にあって、まあ、その協力関係の中で の, その岩井さんの大きな影響力というふうなことで考えた方がいいと思っています。
やっぱりあの筑紫の国という筑前筑度筑後ですか、
はいはい、
あたりがまあ拠点というふうに
言っていいですか。そうですね、直接的にその支配できる場所というふうになるとやっぱり中心は筑後ですね、
はい、
まあ、それから先ほどちょっとお話ししましたが、あの粕谷の三宅というものが玄海などの方に、まあ、いわゆる岩井筑紫の君一族がまあ持っていた、まあ、港ですよね、はい、それが博多湾岸の近辺にあったというふうには考えられていますが、まあ、そのあたりまでがある意味その直接的に支配できる領域だと。でそれ以外の、まあ、例えば熊本県北部とか、大分県 の, その西部地域とかですね、そういうところは今お話ししたみたいに、まあ、協力関係にいる豪族がいて、その豪族と手を組んでですね、いろいろことを起こしていくというふうなことの方があの考えとしてはいいのかなと思っています。
はい、その、まあ、協力関係にあるという豪族ですけども、
はい、
これはあのどういった豪族がそういう豪族だったんでしょうか。
はい、あの豊前の国の場合はですね、
はい、
まあ、豊の国ですね、
豊の国、
豊の国に関してはあの実はなかなか特定ができないというふうな状況ではあります。
はい、
はい、まあ、豊の君とかですね、あの、まあ、氏族の名前としてはあの古文献とかには出てくるんですが、あのはっきりしているかなというふうに考えているのは、どちらかというと日の国ですね。
ああ、日の国、
はい、はい、あの日の国の、まあ、まあ、豪族、一番大きな豪族としては日の君というふうによく言われますが、
はい、
あの日の君の中にもですね、まあ、分家も含めて3系統あるんです。
あ、そうですか。
はい、でその3系統の中で、はい、今の行政区でいう、例えば熊本県山鹿市、それから菊池市、
はい、
和美町ですか、
はい、
そのあたり、まあ、特に和美町が中心になってくるとは思うんですが、あの 火の中の君ですね、
はい、
まあ、火書いて、それから、大中小の中っていう字ですね、
はい、
それに君という字を書いて、火の中の君と言いますが、この火の中の君、と直接的なそのやり取りというふうなものを、筑紫の君の一族、特に岩井さんはですね、
はい、
行っていたのではないのかなというふうには思っています。
はい、そしてですね、有明海首長連合というのがあって、
はいはい、
でその人たちとも協力関係にあると、
はい、
いうことを聞いたんですが、今出てきた豪族たちがそういう首長連合の豪族ということになるんですか。
そうですね、まあ、有明沿岸にですね、いろんな豪族がいて、はい、まあ、その中のいくつかとですね、まあ、連合を組むというふうな形で、まあ、一つの施設として、あの有明海連合とかっていうふうな名前がですね、付けられてはいますが、まあ、実際はその、まあ、日本書紀とかにも書かれているみたいにですね、豊の国ももちろん入ってきますので、有明海の人たちとだけ、手を結んでいたというわけではないと、あの、まあ、先生、考古学を専攻されている先生方の中にはですね、筑紫連合とかですね、そういう名前を使われる方もいらっしゃいますし、あの石沈石馬の分布状況を見ながら、あの有明海の沿岸が中心だということで、あの有明連合とかですね、そういう名前を付けられている方もいらっしゃる、まあ、そんな状況ですね。
はい、今お話に出てきましたけども、石沈石馬を持ったその豪族たちがいて、
はい、
でそれが大体、その石人石馬というのは共通項といいますか、
はい、
それを共通に持っている豪族たちが、まあ、この筑紫の君の協力関係にあったと言えますか。
はい、 そうですね、もうすべて九州島にあるその石人石馬というふうに言われる石製漂色品というふうに考古学では、言うんですけれども、その石製漂色品を持っているその保有している豪族が、すべて、祝いと組みしたのかというふうになると、それは少し違うかなというふうに思っています。ただ石人石馬の分布状況をちょっと細かく見るとですね、大きく2つに分かれるんですけれども、延滞石人といって、その非常に三次元的なですね、立体的な石人を作る部分と、そういうものを保有している部分と、それから扁平石人といって、板状の石製品をですね、持って中心に持っているその地域というふうなものがあるので、全てが全てというわけではないんですが、基本的には石製漂色品を保有しているその墳墓に葬られているその豪族たちは、何かしらつくしの君、特に、つくしの君祝いとですね、つながりを持っていたということは言っていいかなと思います。
今出てきました石製品 の、 平たい石人が、ありましたね、薄っぺらいやつですね。
そうですね、厚みは10センチ15センチぐらいはあるんですけど、立体的な石人に比べるとこう、板状に見えるというかですね。
そうですね、それと丸い普通の人物みたいな、そうですね、丸い頭を持った人たち、そういう石人もありました、そういう、いわゆるひっくるめて、そういう石人石馬を持った人たち、ということですね。
そうですね、
それからですね、祝いの乱に、絶対欠かせない話として、新羅の話が出てきますよね、それでその当時のですね、祝いの乱が6世紀の初めですけど、その当時 の、 その朝鮮半島情勢というのは一体どうなってたのかというのを知りたいんですが、これは朝鮮半島はどういうふうな、
そうですね、朝鮮半島にはですね、6世紀 の、 その前半期に、どういう国があったかというと、北に高句麗という国がある、そして朝鮮半島の南西部の方には百済という国がある、その反対側の東側にはですね、新羅という国がある、そしてその新羅とその百済に挟まれるような形でですね、カヤ諸国というふうには呼んでいます、カヤという一つの国ではないんです、連合国家なんですけれども、カヤ諸国というのという国々があります、6世紀の前半頃というのはその東アジアが大きく揺れ動いたそういう時期でもあるんですけれども、岩井さんがいたその時代は、百済と新羅が覇権を争うと、でその覇権の狭間にこう置かれた加谷諸国が、それぞれの立場でですね、例えば新羅と手を結ぶ国もあれば、百済と手を結ぶ国もある、中には和王権の方ですね、日本ですね、和王権と手を結ぼうとしているような国もあるということで、かなりこう駆け引きが非常に激しかったそういう時代でもあったようです。
北に高句麗があって、東に新羅があって、西に百済があって、そして南の方に、三摩那という、
そうですね、昔、三摩那と言ってましたね、
茅ですね、
茅ですね、
からと思いますね、
からとも言います、
があったということで、私が注目するのはその高句麗とそれから新羅と百済っていうのは、統一国家といいますかね、そして三摩那はいろんな国が集まって、集合国家という国家だったらしいんですけど、国だったらしいんですけども、これが何か一つの大きな争いの元じゃないかなというふうな見方をしてるんですが、
そうですね、一番大きな一つ の、 その要因としては、高句麗 の、 その南下政策っていうものがあるんです、5世紀の後半頃を中心にした時期になるんですけれども、 高句麗という国が南下政策を取ります。
ええ、
でその当時あの新羅と百済というふうになるとどちらの国の方が大きな力を持っているかというふうになりますと百済の方がですね、ええ、まだその当時は、5世紀の後半代ぐらいですね、
はい、
は百済の方が国としては大きかったので、はい、あの特に高句麗は百済の方に対して攻撃を仕掛けてくるというふうな状況です。
はい、
である時期その百済と新羅が手を結んで、高句麗の南下政策っていうふうなものをですね、
はい、
まあ、押しとどめていこうというふうな時期もあったんですが、はい、あのまあ、西暦でいうと475年ですかね、
はい、
あの一旦百済という国が事実上滅びてしまうというふうな時期があるんですが、
はい、
まあ、その後復活してくるんですね、
はい、
そして、まあ、高句麗から その外圧を受けつつあの国力を維持するためにということで、ある時期カヤ地方ですね、
はい、
あのカヤ諸国というふうには呼びますけれども、うん、カヤ諸国の方にあの勢力を伸ばしていこうとするという時期があります、
はい、
ちょうどその頃あの、まあ、新羅という国もですね、
うん、
あの方向王という王様が即位をされて、
はい、
まあ、国内をどんどんどんどん整備していってですね、うん、あの一つの力強いこう国家として成立していこうとしている時期になるんですが、
はい、
まあ、両方の国ともですね、まあ、やっぱり北の方に勢力を伸ばすということが難しいので、南の方の加谷諸国に手を伸ばしながらですね、
はい、
あの国力をもう充実させていこうというふうな、そういう時代が6世紀の前半だったようです。
はい、祝いの乱の時期の朝鮮半島の情勢、大変複雑な動きとなっています。北に高句麗、東に新羅、西に百済、南に加谷諸国という国々、それからの情勢については来週じっくりお送りいたします。お話を八女の古墳に詳しい八女市の職員大塚啓二さんに伺いました。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は八女のクラフトビールのお話です。
はい、
ヤメブルワリーというところが作ってるんですが、
うん、
このヤメブルワリー、あのヤメのベンガラ村、天然温泉とかカフェとかレストランがある複合施設なんですが、ここに併設されてるんですよ。
うん、
で、このヤメブルワリーの醸造責任者である、佐野文香さんに話を聞いてきましたら、ヤメブルワリーのそのビールの特徴っていうのはやっぱ地元のものを入れて作ると。
はい、
さらにグビグビいろんな方に飲んでもらえるように飲みやすさ、これにこだわってるとおっしゃるんですね。じゃあその入れている地元、つまり八女のものって何ですかって伺ったら、こんな答えが返ってきました。
八女茶を使ってます。八女茶を使ったクラフトビールがあるので、それが一番人気ですね。はい、
お茶とビールって合います？
いや、まあそう思われるけど、あ、お茶いるねみたいな感じで、あ、
お茶いるね、
そうそのこの中に、あ、お茶がちゃんと入ってるねみたいな感じで味わっていただいてます。深蒸し IPA とか特に結構好まれてますね。深蒸し茶を一応使ってて、はい、それが結構深蒸しのそのイブなんていうんですかね、グラッシーな感じが出てるかなっていう感じで。
いや、今いただきました。
どうですよ。
私ね、 IPA 一番好きなんですよ。
あら、よかった。
このね、苦味と香りが、ね、思ったより、その、やめ茶が主張しすぎたら嫌だなと思ったんですけど、IPA の美味しさをぐわっと味わった後、その後味にね、その、やめ茶の香りとコクがぐっとくる感じがいいですね。
ああ、後味にですね。から本当にすごいの、今の深蒸し IPA 飲んでもらったんですけども、あの、カレーフェスに持ってったら大人気だったらしく、スパイス系の料理に合いますねって。
合いそうですね。
うん、おっしゃるんですよ、佐野さんね。で、このヤメブルワリーのレギュラーのラインナップが、今日飲んでもらったその深蒸し IPA、うん、それからピリスナー、両方ともヤメ茶入ってるんですね。あと黒ビール、それからね、ブドウ IPA っていうのがあって、うん、
ああ、ブドウ、
福岡県産のピオーネを使ってて、ビールだけど香りがブドウっていう一品で、魚料理に合いますよって、佐野さんおっしゃる。私飲んでみたら本当にね、うっすら ぶどうの香り、
いやこれね、あのビールの美味しさを損なわないギリギリのところで来てるのがいいなと思いましたね。
そう、しかもあのぶどう IPA 喉越しにキレがあってきめ細やかな苦味がね、口の両端に少しだけ残るような感じの味だったんですね。語りたくなるそんなビールの味がヤメブルワリーにあるんですが、このレギュラーだけじゃなくて季節限定でいろんなものを仕込んでるんです。でこの冬はね、ライスエール、お米です。
お米。
はい。
いや、聞いたことないですね。
うん。筑前町とのコラボレーションなんだそうですが、筑前町さんの元気尽くしを使ってるんだそうですね。
お米を使ってて、はい。なんか、日本酒じゃん、ぽい感じだと思って、あの、想像される方が多いんですけど、まあ、全然そうじゃなくて、その、お米の、あの、甘みと麦の香りがちゃんと合わさって、なんか、すっきりした味わい。ちょっと、フルーティーな感じで。
これが、ね、
気になりますね。
想像を超えてました。色は若干濃い麦色なんですよ。お米のふんわりとしたあの甘みってあるでしょ、あれがねずーっと口の中に広がって、あのね苦味はない、
うん、
ただ後口が超すっきりでごくごく飲み続けられる感じ、こんなビール今まで飲んだことがないっていうの味でしたね。他にもあの季節によってはヤメのスモモとかレモンとか使うんだそうですが、あの一回同じの美味しいのができても同じパターンで作ろうとすると社長がね、あ、チャレンジする気ないんだとかって圧をかけてくるらしいんで、同じレモン使ったりスモモ使ったりしてもビールのベースの味わいを変えてくるというなかなかすごい技を使ってきてるんですね。で、ヤメブルワリー、最初の仕込みの時には、奥ヤメ、ヤベ村の天然水を使って醸していって、作るんですが、心がけているのは丁寧さだと、佐野さんおっしゃいます。
大体、麦が作るのって、その、あ、麦汁か。一日かかるんですけども、うん、丁寧には作ってますね。集中力切らさないように。で、まあ、味がぶれないようにっていうのが一番かなっていうのは思ってます。ただ作るっていうんじゃなくて、もうずっと同じような味にするのがやっぱ難しいのかなって、
うんうん、
そうなんですよ。であのベンガラ村のレストランのすぐ横にこの醸造所があるので、レストランだとその銅色とかですね、ステンレスキラキラに輝く銅銀色を見ながら飲むことができるので、
あのね、要するにグラスでいただけるってことですよね。
出来たてほやほやを、これが一番おすすめですねって佐野さんおっしゃってました。で、ベンガラ村はですね、ホリカーバスのベンガ村のバス停で降りればすぐですので、こうやって行っていただきたいですし、出かけられないかも、でもすぐ飲みたいという方、買えるお店福岡市内にも実はあったりしますので、ヤメブルワリーで検索してホームページで確認してみてください。めちゃうまなビールおすすめです。
中島理恵さんでした。
道の駅宗像花と工芸雑貨日頃のハンです。12月の店内はクリスマスムードでいっぱいです。私のおすすめは特にシクラメン、色も種類もたくさんあります。お気に入りの一鉢をぜひ見つけてください。お待ちしております。
番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は JA 福岡八女、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。